Love depends. 様が誕生された時、御使いたちは喜びを持って歌いました。ルカの福音書10節から、主法に10節しか書いてないんですけど、10節から14節を読みます。御使いたちは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。いと高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。アーメン。お祈りします。愛するイエス様、あなたが私たちのこの世に、人間の世界に来られた時、王宮ではなく、高いところではなく、低い低い汚い馬小屋の中に宿られました。あなたが私たちという汚い汚い馬小屋、あなたをお入れするにはとても受け入れられないような汚らわしい私たちのうちに、イエス様、あなたが降りてこられ宿られたことを感謝いたします。あなたは誠に栄光を受けるにふさわしく、高き御座こそがふさわしいところであります。そんなあなたがなんと私たちのうちに住まれました。あなたをただ讃えます。あなたを歓迎いたします。この汚い私たちのうちにあなたが宿るとき、私たちはあなたの神殿となり、また世に対しては光となることができます。世に対してあなたを証ししていくことができますように、あなたを讃えます。これからあなたに礼拝と賛美を捧げします。御言葉を語ります。どうかこの者の唇を清めてください。あなたの思い、あなたの喜び、あなたのうめきを余すところなく伝えることができますように、ここに集った一人一人があなたの御言葉を受け祝福されますように、その御言葉がとどまり、今日も明日も明後日も一週間あなたの御言葉が守りますように、あなたの御言葉によって聖なるものとされますように。この祈りを愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では使徒信条を告白します。賛美歌の一番最初のページにあります。こちらは私たちの信仰をどこに置いているかというところの告白ですので、毎週のプログラムとして、あるいは、そういう いつものやつというわけではなく、一言一言、自分の心に問い合わせつつ告白したいと思います。では、使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪を許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
続けて講読文を読みたいと思います。講読文の50、フィリピの4章です。
賛美歌の後ろにあります。
50です。字の薄い方を司会者が、字の太い方を、皆さんで読みたいと思います。よろしいですか。
はい。
では口読文50。主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。
あなた方の広い心がすべての人に知らされるようになさい。主はすぐ近くにおられます。
どんなことでも思い患うのをやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、
求めているものを神に打ち上げなさい。
そうすればあらゆる人知を超える神の平和があ
なた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。
終わりに兄弟たち、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、
すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なことを、
また徳や賞賛に値することがあればそれを心に留めなさい。
私から学んだこと、受けたこと、私について聞いたこと、見たことを実行しなさい。
そうすれば
平和の神はあなた方と共におられます。アーメン。
では川井姉妹、一言お祈りください。
愛する天皇様、あなたが今日も私たちの耳と心に刻んでくださるこのすべての命に富んだ御言葉を、私たちが子供の孤独、私たちの霊の中に、肉の中に宿し、そしてこれを新たなるこの一週間を世で生きるときに、私たちがあらゆるところにおいてあなたの命の御言葉を生みつけることができますように、主よ、私たちの生活の現場でイエス・キリストの命の産声を私たちが生むことができますように、主よ、私たちを整えてください。今日もしもべ聞きます。主、語りたまえ。あなたのこの御言葉に私たちの霊も心もお捧げいたします。私たちが一番大切にしていなければならないところがあなたに聞くことです。主よ、今まで一週間もの間人のことをたくさん聞いてきました。そして自分に聞いていました。でも主よ、人に聞いたり自分に聞くことはちょっとだけ有益があっても完璧な有益はありません。今日私たちはあなたが全能でありイエス・キリストの命をも惜しまずに私たちのために差し出してくださった本当に愛に満ちた父であることを信じて、今日も私たちに完璧なものを与えてくださる父にイエス・キリストの御名によって耳を傾けます。心を預けます。私たちを満たしてください。そしてあなたの御心を私たちが成し遂げることができますように、イエス様、あなたが私たちを整え祝福してください。イエスの御名により来たれる聖霊をここに集いし、一人一人に宿ってください。そして今日あなたが私たちと共に住まわれ、私たちがあなたと共に住まうその印を得て帰ることができますように、語る唇の上にもあなたの御油を注いでください。語る者、受ける者ともに主にあって幸いに含まれることを心から感謝して、私たちの主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
アレルヤ、ありがとうございます。これからメッセージに移ります。私たちは、世において諸々の困難があります。汗水で流さなくては日々の糧を得ることはできません。そして私たちは罪があり、また死があるものです。しかしイエス・キリストにあって私たちはそれら全てに対して勝利しました。イエス様がそれらの罪を背負ってくださって、私たちの身代わりになって、 本当は私たちが負うべき罰をイエス様が代わりに受けてくださったからです。そんなイエス様に感謝いたしましょう。
アメン。主よ感謝です。
今日はですね、ルカの15章放蕩息子の例え話です。ここは先々週の金曜日に、詳しく2回に分けてお話ししたんですけれども、今日はその、まとめということでこの礼拝で、読みたいと思います。ルカの15章の11節から32節です。
新約聖書の147ページです。新約後ろの方ですね。新約の147ページ。
放蕩息子の放蕩という言葉はあまり使わない言葉だと思うんですけれども、要はその人の欲望のままに赴くままに湯水のように財産をどんどんどんどん使って無駄遣いするという意味ですね。開いたでしょうか。ではまず、11節から24節まで、まずそちらを先にお読みします。
15章11節から23節まで。
はい、訳の違う方は、それぞれの言葉で、お読みください。ではお読みいたします。またこう話された。ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を2人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に返った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人のようにしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。はい、とりあえずここまで読みます。この父親の様子を見ていると、こんなに、気前が良いというか優しすぎる父親が果たしていていいのだろうかと思います。まず最初の方でこの父親は財産を半分 財産の半分を弟息子にやります、しかもその弟息子がその父親の財産を無駄遣いして湯水のように放蕩して遊び尽くして、そして何も持たずに帰ってきたのに、ところがこの父親は、後半の方で読んだような待遇をこの息子にします。これは天の父、つまり神様のことをここで例えているんです。世の中のお父さんであれば到底そんな未熟な息子に財産の半分を父親がしかも生きている間に渡すなんてありえないことですね。この父親は、この弟息子がこのように財産を無駄遣いして何の1円たりとも増やすこともできずに、そして門なしで帰ってくるということを知っていたんでしょうか。この弟息子だったらきっと財産を2倍3倍に増やしてくれる、そういうふうに思っていたでしょうか。きっとこの父親はですね、そんなことをもう分かりきっていたんです。どうなるかは弟の息子のことを知り尽くしていたんです。弟息子が父親のことを知っていると思って、いる以上に、この父親はその息子のことを、息子自身さえ知らないことさえも父親は知っていたんです。その上であえて送り出すんです。あえて。そして、どうするんでしょうか。ずっと待っているんです。弟息子が出て行ったその道を見送って遠くまで出て行って、そして見えなくなるまで見送り、そして来る日も来る日もその弟息子が早く帰ってくるだろうか、今日帰ってくるだろうか、そういうふうに思って待ってるんです。天の父親も私たちがあえて財産を使い果たし、せっかく神様からいただいた賜物を無駄遣いして、そのようにして我に帰るのを天の父は待っておられるんです。我に帰って、この弟息子は、どういうふうに言ったか。私は父に対して罪を犯し、あなたは前に罪を犯した、息子と呼ばれる資格はない、そういうふうに気づくんです。もともとそうなんです。私たちは息子と呼ばれる資格はないものなんです。なのに天の父は私たちを豊かにあしらってくださるんです。さて、この弟息子は、その遠い国に幾日も経たずに行ってしまいました。よほど父親が息苦しかったんでしょうね。こんな宗教臭い、あれをしろこれをしろ、あれをするなこれをするな、そんなことしか言わない父親、そういうふうに思って息苦しさを感じて遠くに旅立ってしまいました。そして湯水のように財産を使い果たして、ついには、門なしになってしまいます。でどうしたか。父親のもとに帰るのではなく、彼は、その人のある人のもとに身を寄せました。その地方に大飢饉が起こったんです。どこもかしこも食べ物を手に入れるのが難しい、お金を手に入れることがとても難しい、そんな時代に突入したんです。今もそうですね。今のこの現代も、とても厳しい状況にあります。そのような状況の時に、彼はまた父のもとに帰るのではなく、ある人のところに身を寄せました。その人は彼を豚の世話をさせたんです。豚の世話、律法では豚は汚れた動物であり、このイスラエル民族は、その肉を食べてはいけない、そういう動物です。なのに彼は豚の世話をさせられました。ある人というのは要するにこの世の支配者ですね。この世を支配しているのは今サタンです。もちろんその上には神様がおられるんですけれども、神様はあえて悪しき者と善なる者を 育つままにさせ、そしてその実がはっきりと結ぶその日のためにあえてこのようにして野放しにしてあります。で、その彼は豚の世話をさせられました。豚の食べる稲子豆でも腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えることはありませんでした。私たちは天の父を離れ続けていると、ずっとその状態が長引くと豚の餌さえも漁りたくなってくるんです。そういう汚れた行い、汚れた欲望の満たし、とても神の子には似つかわしくない、そういう楽しみや享楽ですね、そういったものにさえも目を向けるんです。でも私たちは守られているんです、神様によって。そういうことに身を任せ尽くすことはできないんです。私たちは神の民だからです。そういう豚の稲子豆をたとえ食べ続けていたとしても、苦しんで苦しんで痛いんです。そうやってやっと我に帰ることができるんです。私たちには天の父のもとを離れることができなかったのだと。私たちは結局天の父が必要だったのだと。そして、彼は天の父の父親のもとに戻りました。父親は、どうしたでしょうか。まだこの弟息子が家まで遠かったのに、彼を見つけかわいそうに思って、このかわいそうに思ってというのは、原文に忠実に訳すと、腹綿のちぎれる思いでということです。弟のそんなボロボロの姿を見て、父親は腹綿がちぎれるような思いでかわいそうに思うんです。そして走り寄ってですよ、そして彼を抱きしめ口づけしました。新海浴聖書ではですね、この20節の脚注には何度も何度も口づけをしたっていうのが直訳で、表されています。直訳では何度も口づけしました。それほどまで、父親はこの弟息子を慈しみ憐れんでくださったんです。世の父親と全然違いますね。世の父親だったらきっと殴り飛ばして、お前なんかは俺の子じゃないって言ってもしょうがないでしょう。ところが天の父親は違うんです。このように気前がよく、懐が広く、優しく、限りなく優しいお方です。ここだけ見るとなんかこの父親をイメージするのに、もう白髪でヨボヨボの、全然厳しさのかけらもない、ただ優しい、そういうおじいさんを思い浮かべられるでしょうか。天の父は全然違います。威厳と尊厳に満ちて世を作られ、力に満ちておられるお方です。そういう威厳に満ちたお方であられるにもかかわらず、このように同時に慈しみ深いお方なんです。息子は言いました。天に対して罪を犯し、あなたの前に罪を犯しました。あなたの子と呼ばれる資格はありません。これは18節の方も同じこと、18、19節では同じことを繰り返しているんですけども、21節でないところがあります。それは19節の後半、雇い人の一人にしてくださいという言葉が、21節にありませんね。雇い人になると、息子ではありません。相続財産の分与もありません。父親は息子が雇い人の一人にしてくださいという言葉を遮ったんです。いや、息子と呼ばれる資格はない、そんなのはもう分かっていた、それで十分だ、それを知ったので十分、雇い人になることはない、お前は相続財産を受けるべき息子だと、そういうことを父親は、認めてくださっているんです。そしてどうしたか、しもべたちに言いました。22節です。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。まず着物を持ってきて、そのボロボロの 豚の餌で汚れた服をまず脱がせて、天の父はまさしくそういう方ですね。私たちの衣服は汚れています。この世で罪の行いをして、そしてそういう豚の餌にの中で転げ回っていたような者たちです。それをまず天の父は脱がせて、そして天の父親の用意された最上の衣を、つまり十字架で裂かれたイエス様という衣を私たちに着せてくださいます。
アーメン。
そして、それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさいと言いました。指輪は昔の王様がしていた指輪ですね。今でいう印鑑です。王様のその書類にサインをする代わりに、その指輪についている印をその証書に印鑑のように押しました。そうやってその王様の承認したという、そういうスタンプがこの指輪です。その指輪、権威の象徴である指輪を私たちにはめさせてくださるんです。私たちが罪深いを行わせるするとか、あるいはもう財産与えられても放蕩して無駄遣いするとか、そういったことは関係ないんです。ただ父が良いお方であるがゆえに、私たちが子であるがゆえに、私たちにその権威の指輪をはめさせてくださるんです。私たちはその指輪を持って神様の代わりに権威を実行することができるんです。変なことには使うことはできませんね。安心してください。そんなことをさせません。天のお父様は、私たちがイエスキリストの名によって今ここに1億円ボンって与えられるよとか言っても、もしその汚れた心から来ているんだったら、そんなのは天の父が、まあ、与えるわけありませんね。本当に必要だったら与えられます。何でも求めていいんです。天の父親にその私たちの願い事は何でも求めなさいって最初に行動部分で読みましたね。そして足に靴を履かせます。指輪も靴もサイズのあるものです。本当に家族の間だったら、指輪のサイズや靴のサイズを、知っているかもしれませんけれども、でもこの父親はずっと息子が離れている間も覚えていたんです。その息子にぴったりの権威の象徴で、ぴったりの指輪のサイズ、ぴったりの足の靴のサイズ、それらを用意しておられて、待っていました。天の父親は靴のサイズだけでなくですね、皆さんの髪の毛一本一本何本あるかってことさえも数えられております。それほど自分さえ知らないような自分たちのことを神様は全てご存知なんです。皆さんの心の内にあるもの、今必要なもの、どんな権威が必要であるか、どんなところに行けばよいのか、そういったことは神様は全部ご存知のお方です。そして、子牛を引いてきて、宴会が始まりました。私たちは、御国に帰るとき、この宴会に預かることができます。ユダヤ人の祭りで杉越の祭りというのがありますけれども、それは、子羊を、傷のない子羊を、裂いて、その血を扉の鴨居に塗って、そしてその子羊をみんなで分け合って食べるというものです。私たちは今イエス・キリストという誠のほふられた子羊を、食べて祝う祭りを祝うことができます。さて、もう一人息子がいます。兄息子です。25節から32節を読みたいと思います。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。すると兄は怒って、 家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの寝台を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子牛をほふらせなさったのですか。父は彼に言った。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか。アメン。兄息子の方はずっと父親のもとにいました。しかし今読んだ限りではあまり楽しく なさそうでしたね。父親のもとにずっとあたかも、嫌なことを我慢しながら長い間やり続けてきたという、そのような意図が感じられます。兄はどういうふうに言ったか。兄はまず怒って家に入ろうともしませんでした。弟はあんなに好き放題自分のやりたい放題やってきたのに父親はあんなに盛大な、祝宴を始めてそれで怒りました。この兄の言い分はこうです。長年の間私はお父さんに仕え戒めを破ったことは一度もありません。確かに、長年お父さんのもとにいました。しかしお父さんのことを全然知らなかったんです。父親のもとにずっと長くいながら彼は父親のことを全然知らなかったんです。教会に長年通っているにもかかわらずその天のお父様がどういうお方かということを全然知らずに長年ただ、年だけ取っていくそういう信徒は、おります。来たくもないのに日曜日せっかくの日曜日のこの時間を毎週毎週捧げているのに小ヤギ一匹くださったことがありませんでした。なんだか似てますね。教会に毎週毎週通ってんのに楽しみを全然くれない天の父親なんてケチなお方であるか。果たしてそうでしょうか。もう一度、15章の12節、後半を読みます。それで父は寝台を二人に分けてやった。寝台を二人に分けてやった。つまり兄はここでもうすでに寝台を弟と同時に受け取ってるんです。きっとですね兄の方がいっぱい受け取ってると思いますよ。当時の社会からすれば、しかし兄は小ヤギ一匹くださったことがありませんでした。そんなこと言ってるんですよ。すでに私たちも大きな財産を天の父から与えられてます。それはイエス様、イエス様です。イエス様は世を作られたお方であり、そしてこんな汚い馬小屋のような私たちのうちに宿ってくださっているんです。見よ、世の終わりまで私はいつもあなた方と共にいる。この約束は確かなものです。イエス様を皆さんが信じた時点でイエス様はすでに皆さんの一人一人のうちに宿っているんです。皆さんがあれを、どんなに、嫌なことをしている時でも仕事場でどんなにクリスチャンが一人もいないようなそういう環境であったとしても、あるいは自分がどんなに嫌なこと悪いこと、神様はこんなことをやってたら喜ばれないな、今これからやることはちょっと神様は目伏せておいてもらいたいな、そういうことをする時ですらイエス様を宿してるんです皆さん。なぜなら皆さんはイエス様をお入れする神殿であるからです。教会という日本語は、ギリシャ語のエクレシアという言葉の訳です。 日本語では教える街道みたいな、何かそういうイメージを持たれるかもしれないんですけど、ギリシャ語の方は全然違います。聖書の原文はギリシャ語なんですけど、もともと呼び出された者たち、召し出された人たち、神様から特別に取っておかれた人々、それが教会の言語です。ですから教会とは一人一人であり、その一人一人は神様から直接呼び出された者たちなんです。ですから皆さんはね、クリスチャン辞めることできないんですよ、イエス様を一度信じた人は。なぜなら神様の側からもうすでに囲われちゃっているからです。だからそんな皆さんがどんなにね、汚い仕事をしていても、豚の稲子豆を食べたとしても、神の子である身分を皆さんやめることはできないんです。神様の印がもう押されちゃってるからなんです。その神様の印とはイエス様の十字架の血潮です。この二人の息子に、共通しているんですけれども、天の父を知りませんでした。それまで天の父を知らなかったから、弟息子は、旅に出て、そして自分でお父さんなしで、天の父親抜きで生きていこうとするんです。天の父親がもっともっとこんなに愛に満ちたお方である、こんなに気前がよく、そして息子のことをこんなにも喜んでくれる、そういう父親だと、知ったら、きっとこの息子のこの後の人生、変わっていったでしょうね、良い方向に。兄の方も、知りませんでした。兄の方は父親の元にいたにもかかわらず、その財産を使わず、そして、長い間こんなにケチくさいお父さんと、そういうふうに、誤解をしながら時間を放蕩して、湯水のように使って無駄遣いしてきたんです。せっかくこんなに愛する、愛らしい、愛に満ちたお父さんとずっとそばにいるのに気づかない、そのようにして、自分の立場と時間を湯水のように無駄遣いしてきていたのがこの兄の方です。ですから放蕩息子というのは、この弟はまあもちろん目に見えて明らかにそうなんですけれども、兄も実を言うと放蕩息子だったんです。私たちは天の父のもとにいる限り喜んでいいんです、楽しんでいいんです。友達に小ヤギを振る舞いたければ、与えられているその財産でもって振る舞えばいいんです。私たちに足りない、この二人の息子たちに足りなかったのはもう一つ、喜びですね。喜びを持って天の父親に仕えることを、天の父は喜んでくださいます。そのようにして私たちの喜びが満ち満ちたものになること、そのことを、天の父は喜ばれます。ではもう一箇所、この修法の方に書いてあるんですけれども、修法の下の方です。この御言葉を読みたいと思います。ヨハネの16章24節、あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。アメン。天の父は私たちが、その与えられた財産を使って、そして御国を拡大することを求めておられます。兄息子はその財産を何一つ使わずに、地面に隠したような、そのような状態で長年時間を放蕩してきました。私たちは与えられているイエス様という宝、イエス様という財産を存分に使っていけばいいんです。それは何のためであると書いてありますか？私たちの喜びが満ち満ちたものとなるためです。天のお父様は私たちが喜ばれることを喜ばれます。私たちが喜ぶというところを見るのが天の父や天のお父様、神様の 喜びになります。私たちがせっかく与えられている財産があるのに、この子ヤギ一匹が欲しいんだ、俺はこれが欲しいんだ、でもお父さん与えてくんない、与えてくんない、そんなの嘘です。自分で与えられているものを使えばいいんです、与えられているものを。ですから私たちは天の父が与えられている財産を有効に活用して、そしてその喜びを持ってそのことをなすとき、それら天の国において2倍3倍に増えていきます。では最後に一言お祈りしたいと思います。終わりに兄弟たち、喜びなさい、完全なものになりなさい、慰めを受けなさい、一つ心になりなさい、平和を保ちなさい、そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。愛する天のお父様、あなたにあっていつも喜ばせてください。なぜなら喜ぶ理由は私たちにはすでに与えられているからです。私たちはイエス様を信じた時、神のことをされる特権が与えられました。私たちにはふさわしくないのに、しかし私たちにはあなたの権威の象徴である指輪が授けられました。それは私たちが我に返った時です。悔い改めた時です。天に対して罪を犯したと私たちが告白した時、それを本当に理解した時、私たちには到底自分の力で天の父を喜ばせることができません。天の父の要求するその立法の基準にかなうことは到底できません。そのことを本当に心から知って告白するとき、あなたがその指輪をはめさせ、靴を履かせ、最上の晴れ着を私たちにまとわせてくださるから感謝いたします。
アーメン。
私たちはイエス様という最上の衣を着せられました。その衣はイエス様が殺されて、そうして与えられたものです。そのイエス様の流された血を、イエス様の投げ出された命を無駄遣いすることがありませんように。そんなに高価なものをどうして無駄遣いすることができるでしょうか。あなたの命を投げ出された愛、そのことを日々思いつつ、イエス様から目を離さずに日々歩むことができますように。これから持たれる2部と3部の礼拝があなたにあって祝福されますように。また今日ここに静岡から向かっている兄弟姉妹たちがあります。どうかその来る道をお守りください。今日一日があなたにあって喜び楽しみの一日となりますように。この今日の礼拝を感謝いたします。私たちの主であり、一人一人召し出された主であるイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。
主ハレルヤ。感謝でした。お願いします。
私たくさん見ました。この人教会にいてですね、イエス様信じてから祝福されて、それでイエス様から離れた人っていうのは、離れて失敗すると必ず教会に戻るんですよ、この息子のように。なのにいただいたものをずっと使わないで、教会の中でサラリーマン的なこの信仰生活している人、こういう人が教会から離れた時っていうのはね、戻れない。どういうことかと言いますと、いただいた祝福、それを味わって失ったものっていうのは その父に戻ることができるんです。ああ、いただいた時は分からなかった、父からいただいたもの、でも全部使い果たして自分の努力したもので、それと似たようなものを手に入れられなくなった時、その時初めて分かるんです。あ、これは神様が私に祝福してくださったから私の手に入ったのねって。で、それが分かった人っていうのは、それを全部使い果たした時、世から戻ってきます。でも教会の中に行って、この神様からいただいた財産があるのにも、いただいたその感覚がない人、そういう人っていうのは、何かあった時に教会を離れると絶対戻ることはできない。だから教会の中にいて奉納する、父の愛をわからない、豊かさをわからない人っていうのは本当に戻ることはできないんですけれど、じゃなく一回いただいたものを湯水のように使った人っていうのはわかります。で、そういう中の一人として私と皆さんがあり続けたいと思います。私たちはみんな奉納の息子娘です。使い果たして責めて悔い改めて帰ってくる、父の良さが分かる奉納息子奉納娘になりたいと思います。じゃあ賛美します。
主の祈りをみんなで一緒に祈りたいと思います。賛美歌の 最初の方にありますのでお開きください。ではお祈りします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない。アーメン。
一言お祈りします。愛する天のお父様、私たちがあなたを知らないということ、あなたを喜ばないということ、それが私たちにとって罪であります。あなたをもっと知ることができますように、あなたの豊かさを存分に発揮することができますように、与えられている賜物をせっかく与えられているのに、この兄息子のように喜びもせず、使いもせず、そしてただ不平を心の中に蓄えながら父親と一緒にいること、それは父親にとっても、また兄息子にとっても気まずく、また父親にとって悲しいことであります。本当に心をほぐして父親のもとで喜んであなたの働きをなすことができますように、一人一人を喜びで満たしてください。あなたからいただく喜び、それこそ私たちの霊的な礼拝になります。御言葉を読みます。終わりに兄弟たち喜びなさい、完全なものになりなさい、慰めを受けなさい、一つ心になりなさい、平和を保ちなさい、そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。
アーメン。
アーメン。この御言葉が私たちのうちに成就しますように。
アーメン。
この祈りを愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
ハレルヤ。主に感謝しましょう。
感謝です。
これで日本第1部の日本語の礼拝は終わりますけれども、後ろの部屋の方で愛さんの準備ができているかと思います。
ありがとうございました、今日のテーマがですね、喜びなさいっていうことだったんですけれど、喜ぶことってなかなかできなくて、そうなんです。